それでは、マタイによる福音書を開いてください。マタイによる福音書の7章の7節です。7章の7節から12節までを今日は見て、いきます。でまずね、ここの箇所を全部読んでみたいと思います。よろしいですか。求めなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見出します。叩きなさい、そうすれば開かれます。誰でも求めるものは受け、探すものは見出し、叩くものには開かれます。あなたのうち誰が自分の子がパンを求めているのに石を与えるでしょうか。魚を求めているのに蛇を与えるでしょうか。このようにあなた方は悪いものであっても自分の子供たちには良いものを与えることを知っているのです。それならなおのこと、天におられるあなた方の父はご自分をに求める者たちに良いものを与えてくださらないことがあるでしょうか。ですから人からしてもらいたいことは何でもあなた方も同じように人にしなさい。これが律法と預言者ですと。三条の説教シリーズですね、もう終わりに差し掛かっています。イエス様が聞いている弟子たちにこう呼びかけを今行っておられるんで、こうファイナルに近づいていて、呼びかけを行って、今この求めなさいという呼びかけを行っておられます。前回は裁いてはならないという、この7章の1節から始まる言葉から、読んでいきました。なぜかと言ったら裁かれるからだ。そして自分が測る物差しで自分も測られてしまうよ。そしてこの兄弟の目に塵があるのを取り除くと言っても、あなたの目の前には針があるじゃないか。針っていうのはそのでっかい材木ですね。針があるではないか。でまず自分の材木を針を取り除いてから、そして兄弟の塵をこの取りなさいと、このようにイエス様が言われたわけなんですけれども、いかがでしょうね。他の今までのイエス様の教えもそうですが、自分の力では到底できないことを覚えます、思いますね。で、主ご自身がそれを一番ご存知なんです。自分が裁いてはいけないと分かりながらも裁いてしまうし、目を、針を取らなければいけないと思っても、兄弟にある目にある塵が気になるんです。で、このようにして自分が圧倒的に主の教えを守るにしても、無力であること、知恵のないことを知ります。なので、そのことを主はよく知っておられるので、求めなさいっておっしゃってるんですね。神が賜物として、このその力と知恵を与えてくださる神、イエス様の言われていることを行うのはイエス様ご自身から、神からの力が、聖霊の力が与えられるということを求めていくことによって、その守りをこの、イエス様の言われていることを守っていくことができるわけなんですね。ヤコブの1章の17節に、すべての良い贈り物、またすべての完全な賜物は上からのものであり、光を作られた父から下ってくるのですと。こうやって良い賜物は、完全な賜物は上から来ると、父から来るから、あなた方は願いなさいと、と言って、この終わりに差し掛かっている時にそのようにして私たちを励ましているわけなんです。で、こう3段階でイエス様がお語りになっています。求めなさいですね、探しなさい、そして叩きなさい。つまりここでは諦めてはいけませんと、何度となく祈るのに諦めてはいけないということを教えておられるわけです。他の箇所では不正の裁判官の例えがありました。不正の裁判官はですね、人を人と思わない。そしてこのヤモメがやってきてもですね、ヤモメというのは未亡人ですね、この旦那さんがいなくなった旦那さんに先に行かれてしまった人たちは、今のような福祉制度はないですから、本当に乞食すれすれの人たちです。あるいはもう乞食になっているかもしれない。 で、そういう人が、助けて、さばいてください、私を救ってくださいと言って、この、まあ、叩いて、また訴えて、こうやってくるわけで、全然人を人とも思わないので、けれども、あまりにもうるさくて仕方がないから、裁くしかないなと。不正の裁判官でさえそうであるから、正しい神は、なおのことをですね、昼も夜も叫び求めている選ばれた者たちのために裁きを行わないでいつまでも放っていることを放っておくことはできるでしょうかとこうイエスもおっしゃったんです。必ず言うことは聞いてくださるんですが、問題があるんですね。そこまで忍耐して祈っているか、そこまで信じ続けて祈れるかっていう問題があるんです。で、そこでイエス様は続けてこう言って、ルカの18の8節、あなた方に言いますが、神は彼らのため速やかに裁きを行ってくださいます。だが、人の子が来るとき、果たして地上に信仰が見られるでしょうかというふうに言ってる。だから、しつこさが必要である。諦めてはいけないということで、求めて、それだけじゃなくて探して、それだけじゃなくて、戸を叩きなさいと、イエス様は言われました。まずこの求める、あるいは願うって言い換えてもいいんですけれども、本当に聖書には数多くですね、この神ご自身が願いなさいって命じておられるんです。で、これすごく私たちね、この私たちの文化ってどうですか、あの遠慮文化がありますよね。あのそんな恐れ多いとか恐縮ですとか言うじゃないですか。で、その逆を神は願っておられるんですね。むしろ願いなさいと。よく考えたら私たちの神は父なんです。子がお父さんに何かを頼む、お願いするってお父さんが嬉しいですね。で、それを神は願っていらっしゃって、例えばダビデの息子ソロモンが王に即位したときにこういうふうに神は聞きました。第二歴代の一章の17節で、その夜る神はソロモンに現れて仰せられた。あなたに何を与えようか願え。願えって言ったんです。で、ソロモンはまだ若くて、でもイスラエルの民は非常に大勢で、この彼らをどのように裁けばいい、裁くっていうのは治めるってことですね。治めればいいのか、判断力を与えてください、知識を与えてくださいっていう、そう願って神は喜ばれて、その願いを、その、知識や判断力のみならず、知恵のみならず、加えて富や名声を与えようと神は言われたわけなんですね。で、求めなさいと神が言われたにもかかわらず、いや求めませんと言った人がいます。なんか良さそうげに距離じゃなくて遠慮して。でも神は怒ったんです、その時。イザヤがですね、アハズ王に言ったんですね。あなたの神主に印を求めよう。黄泉の深みにでも、天の高みにでも、でも印は求めませんと言ったら、あなたは人は煩わせるが、私までも煩わせるかってですね。このようにして、神は私たちが願うことを通してですね、神ご自身が願われていることを行いたいと願ってらっしゃるんですよ。ですね、イエス様は福音書の中でここのマタイのここだけじゃなくて、何度となくこのことをお話になってるんですね。有名な言葉は、まあ、これから話していきますけども、マタイの18章の19節で、あなた方のうちの2人がどんなことでも地上で心を一つにして祈るなら、天におられる私たちの父はそれを叶えてくださいます。すごい約束じゃないですか。皆さんこれ実行しましょうよ。二人でもですよ。祈るならばですよ。オンラインでもいいですよ。ですね。または、気軽にいいですよ。メール送ってくれても。ですね。で、私に送ってくれるのは本当すごい嬉しいですけれども。そうじゃなくて、お互いに祈ってほしいって。祈って。二人で心を合わせて祈るならば、天におられる私の父はそれを叶えてくださると。そして、イエス様が捕らえられる夜に、弟子たちにご自分の愛を最後まで示されてこう約束されたんです、ヨハネの14章の13節14節、また私はあなた方が私の名によって求めることは何でもそれをしてあげます。父が子によって栄光をお受けになるためです。あなたが だが私の名によって何かを私に求めるなら私がそれをしてあげますってこう言ってるんです。で15章の7節ヨハネですね、あなた方が私にとどまり私の言葉があなた方にとどまるならとどまっているなら何でも欲しいものを求めなさい、そうすればそれは叶えられます。このようにして私の名によって求めれば父はそれを叶えられて、そのことによって父の栄光が現れるっていうんですよね。人たちも教えて、先ほど少し読んだヤコブの手紙ですね、主が惜しみなく与えるっていうことをやはり教えてるんですね。一章の5節6節で、あなた方のうちに知恵に欠けている人がいるなら、その人は誰にでも惜しみなく咎めることもなく与えてくださる神に求めなさい、そうすれば与えられます。ただし少しも疑わずに信じて求めなさい。疑う人は風に吹かれて揺れ動く海の大波のようですと。惜しみなく神は与えてくださると。でその時に大事なのは信じて疑ってはいけないよって、信じなさい疑ってはいけないよって、いや祈っても神様はいやーって言ってねそうではなくて信じて祈りなさいと。そして第一ヨハネの3章の22節でヨハネが言ってますね。そして求めるものを何でも神からいただくことができます。私たちが神の命令を守り神に喜ばれることを行っているからですと。神の命令を守ってるんですね、こうやって願っていくということが。そして喜ばれることを行っているっていうんですね。でこのようにして聖書全体で私に求めなさいと神様はおっしゃっておられるんですけれども、大事なのは神との関係をすでに持っている人に対する約束なんです。先ほどもお話ししましたが、ここの箇所ですね、一般の人でも知って、まあ三条の水君自体が一般の人でも知ってんだけど、バイブル家系でもね、そう質問を受けましたね、この箇所ね、求めなさいってところね、人間の欲をこう発散させてもいいんですかっていうような質問を受けたんですが、求めなさい、そうすれば与えられますって。しかし弟子とのに対して神がおっしゃっていて、三条の水君の中でもその自分どころか自分を捨ててですね、神の中に生きていくという中において神のこのイエス様の言われたことを行うのに不足を感じる、知恵が足りない、力がない、そういう時に求めなさいと言ってるのであってですね、何でもかんでもではないんですよね。自分の欲を満たすためではないわけですよね。そして神の子供であるという関係、さっきから天の父は、天の父はっていう言葉が出てきました。自分が神の子供だっていうことがあるがゆえに神様は叶えてくださるから、問題は叶えられるか叶えられないかとか、これが求めてこうなって与えられるかっていつもね自分中心になっていくんですよね。そうじゃなくてお父さんがどれだけ気前がいいか、お父さんがどれだけ惜しみなく与えるかっていう方がもっと大事なんですよね。で弟子は自分を捨て自分の十字架を追い、そして私についていきなさいという命令に従っています。この前の日曜日じゃなくてその前の日曜日ですね、詩編の91編でもお話ししましたが、とかくこういう、箇所って人気があるんですね。今だと91編っていうのは疫病から救われるって書いてますから、コロナから救われるっていうことで一生懸命読むんですね。けれども90編を見ますと、この弱いが70年80年、人間には寿命が生きている年数っていうのはもう定まっているっていうね。だからこの神の、その神の定めの中で生きている中で、その神の、神はそれまでの間は必ず救ってくださるって意味なんですよね。で、ここでも似てて、求めれば与えられるっていうことだけを取っていってですね、何でも何でもっていうことではなくて、神に従っていく中でですね、神様は惜しみなく与えてくださって。 という意味になる。で、子供についてもそうですね。子供が神、父の愛を知るからこそ、それを知らせたいから、神様は何でも、与えてくださるということですね。あそこですね、フェニキアの地方にいたあの女ですね。娘から悪霊を追い出してください、ダビデの子よって言った時にイエス様は何も語らなかった。で、ついに言ったのは、まず子供たちを満腹させなければなりません。子供たちのパンを取り上げて子犬に投げてやることは良くないことですと。まあ、結局この女はパンくずでも取りって、子犬は食べますって言ったから、その信仰によって、まあ、アブラハムの子孫というか、継ぎ木されたというか、そのようになったわけですけれども、子供であるからこそですね、その与えられるんだということなんです。そしてもう一つは、御心が天で行われるように地でも行われますようにというのが、この、祈りですね。御心が行われるように、これをよく知ってください。御心が行われるように。で、御心っていうのをいつも知っておかなければいけないんですけれども、知っておくって何かっていうとですね、ちょっと待ちくださいね、大丈夫かな。で、続けますね。御心っていうのは神の願われていることなんです。いつの間にか御心っていうと、この会社に受かることが御心ですかどうか、まあ、導きって言った方がいいね、そういう時はね。師匠、ここで塔を開いておられますか、どうぞ、塔を開いていますかどうですかですね。で、そうやってやっていくうちにですね、いつの間にか占いみたいになってっちゃうんですよ、占い。どちらにしようかな、次なんですか、神様の言う通りぐらいになっちゃうんですよ、私たちの神様がそうではないです。そして何かちょっと悪、こっち自分が選んでね、悪いことが起こると、なんだこれ御心じゃなかったんじゃないのってどこにも苦しみとか、苦しみとか、なんだ、災いっていうか、あれですね、嫌なことから免れるっていうふうに聖書に約束されてますか。正しく生きよう、経験に生きようと思うものは迫害を受けるとまで書いてあるんですよ、聖書に。ですよね。だから御心っていうのは神の言葉を通して神様が願われていることを知っていくことに他ならないんですね。で、ヤコブが手紙の中でこう言ってます。4章の2節と3節、あなた方は欲しても自分のものにならないと人殺しをします。熱望しても手に入れることはできないと争ったり戦ったりします。自分のものにならないのはあなた方が求めないからですと。ですね。けれども次に、求めても得られないのは自分の快楽のために使おうと悪い動機で求めるからですと。悪い動機で求めるから。で、あとはヨハネがこう言ってます。第一ヨハネの5章の14節、何事でも神の御心に従って願うなら神は聞いてくださるということ、これこそ神に対して私たちが抱いている確信ですと。私たちが願うことは何でも神が聞いてくださると分かるなら、私たちは神に求めたことをすでに手にしていることわかりますと、こう言ったんですね。今言ったように、見たように、御心に従って祈るならって。で、これを中心に祈っていく必要があります。で、こうやって求めなさいとありますけど、探しなさいって言ってます。これ探すっていうのはもう追求するっていうことですね。この、熱心に求めていく、願い求め。で、聖書の中では主を求めるっていう言葉でよく出てきます。申命記の4章の29節で、このイスラエルが懲らしみ受けているときに、しかしそこからあなたの神、主を探し求め、心を尽くし、命を尽くして求めるとき、あなたは主にお会いすると。心を尽くして、命を尽くして、主を探し求めるならば、あなたは主にお会いするよと。主を求めなさいと。で、そこには、悔い改めもね、関わってくるでしょう。 第2、歴代の7章の14節で、私の名で呼ばれている私の民が自らへり下り祈りを捧げ、私の顔を主体求めてその悪の道から立ち返るなら、私は親しく天から聞いて彼らの罪を許し彼らの血を癒すと、尋ね求める中でへり下るということが出てきます。へり下る、そして悪から立ち返るということがあります。自分はもう本当に神の前で無力なものであり、このものは本当に神なしでは生きていけない。けれども私は本当に罪深いですと。で、このように、へり下る。主をどうか許してください。で、このように祈っていくと、こうやってこれを求めるっていうこと、探し求めるってことですね。そしたら、この血が癒されるって。神様が慰め与え、癒してくださると。で、この時っていうのは限られてるよって。あとでやっとこうとかね、今示されて、ああ、なんか痛いなとかって思っても、いや、また何かほら仕事もいろいろあるしとかね。で、5年後、10年後、20年後。というふうに引き延ばすのではなくて、今求めなさいって、イザヤ書の55章の6節に、主を求めよ、お会いできる間に、呼び求めよ、近くにおられるうちにって、こう自分が、これは主が言われてるなって聞いたときには、その時なんですね。その時に応答すると。あと覚えてます？エレミアを通してですね、神様は70年の補修のこの約束を与えられました。70年だけなんだよっていうことを言われて、そして災いの計画ではなく、将来と希望を与えるものであると。幸いの計画を用意しているっていうことを言われて、で、そこはすごく有名なんですね。クリスチャンそこを使ってこう、災いではなくて、幸いの計画で将来と希望を与えるものだって。その次読んでないんですよ。こう書いてます。あなた方が私に呼びかけ、来て私に祈るなら、私はあなた方に耳を傾ける。あなた方が私を探し求めるとき、心を尽くして私を求めるなら、私を見つけると。で、このようにして、求めて、本当に探し求めるようにして、神様の御心を求めていくならばそのようになる。だから、ダニエルが、ダニエル書の、9章でですね、このエレミアの予言が70年だっていうのを見て、それでもう祈り続けたんですね、悔い改めの。まあ、その前からですね、6章を見ると、1日に3回、エルサレムに窓を向けて祈っていたっていうんですね。で、このようにして、祈ったからこそですね、この神様が70年って、なんとなく70年って言ったら、自動的に70年になるじゃん、いいじゃんってこうなるんでね。でも神はそれ望まれてないんです。神は私たちがその神のご計画の中に、ど真ん中にいることを願ってらっしゃるんですね。なので、願って求めて尋ねなさいと。で、これが信仰だっていうことを、ヘブルの11章で言ってます。11章の6節。信仰がなければ、神に喜ばれることはできません。神に近づく者は神がおられることと、神がご自分を求める者には報いてくださる方であることを信じなければならないんです。求める者には報いてくださる方であることを信じないと神に喜ばれないって言うんですよ。信じるってなんかだんだんなんかすごく能動的だって分かってきません？あ、信じるんだ。あ、信じる。じゃなくてね。こうなんか、もう信じてる。じゃなくて、こう神が今願いを求めていることを報いてくださるんだっていう、そこまで信じるということですね。で、最後に叩きなさいと、そうすれば開かれるという言葉ですけれども、まず叩くという言葉を聞くとですね、まずイエス様の方が私たちのために叩いているっていうのがこの黙示録の3章に出てくるんですよ。ラオディキアの教会にね、ラオディキアの教会、生ぬるいから私吐き出すって言ったんですけども、私は愛するものを懲らしめるっておっしゃったんです。そして、熱心に悔い改めなさいと言われました。イエスも愛してるんです。そして戸を叩くって書いてある。で、あなたが開けば中に入って食事をすると。で、これはラブコールみたいなもんです。ダンダンダンダンダン、すごい好きな人の、ちょっとストー、今だとストーキングみたいになっちゃうかもしれないけどそういうんじゃなくてね、本当の意味でのこの恋愛ですね、この求愛っていうか、あのプロポーズっていうか、そういう時にこうドンドンドンドンドンって叩くみたいなもんですね。 で、同じように今度逆に私たちもこの神に戸を叩くようにして願い求めるということを願っておられます。戸を開くとか門が開かれるという言葉が、神の国に入るとき、また福音が伝えられて信じられていくときに、戸が開くとか門が開くという言葉が新約聖書には出てきます。例えばフィラデルフィアの教会に、また黙示録の7つの教会ですが、フィラデルフィアの教会にはユダヤ人の街道から追い出されたという背景があるんですね、彼らはね。で、それで私はあなた方のために門を開いておったと、閉じることはない門を開いておいたと、御国の中に入るよってこうおっしゃってるんですね。そしてそれだけではなくて、今度は使徒の働きの第一宣教旅行終わった後にですね、このパウルとバルナバがそこに着くと、でこれアンティオキアかな、彼らは教会の人々を集め、神が自分たちと共に行われた全てのことと、異邦人に信仰の門を開いてくださったことを報告したっていう。異邦人に信仰の門が開かれたって言うんですね。今まではもう全く度外視っていうか、イスラエルの神について異邦人がその良き知らせを受け入れるなんていうことは、まず彼ら自身も何も考えたこともなかったけれども、今信仰の門を開いてくださったと。閉じられているように見えるものが神が開いてくださるということが書いてあります。で、ルカによる福音書を見ますと、この、求めなさい、探しなさい、戸を叩きなさいっていうことを教えるために、イエス様は一つの例えをお語りになっています。で、その例えとは何かと言いますと、こう言ってますね。ルカの11章の5節から8節を読みしますね。イエスはこう言われた。あなた方のうちに誰かに友達がいて、その人のところに真夜中に行き、次のように言ったとします。友よ、パンを3つ貸してくれないか。貸すってなんか変だなと思うでしょ。レンタル。パンなんかくれないかって言った方がいいと思う。これ、もてなすんですね。で、その時にパンがないっていうのは、これはね、もてなし文化っていうのはものすごいんですよね。今でもアラブ人、ここではユダヤ人の文化だけども、でも中東の文化ですよ、全般にある。アラブ人の人でね、見知らぬ人が行くとするじゃないですか。したらね、その場で、その場でですね、お湯を入ってってこう言うんですよ。お茶飲みなって、紅茶出すのね、大体ね。一晩泊めてもらうってこともから。見知らぬ人ですよ。もてなし文化があるんです。で、その時にこのパンが3つ欲しいと。で、それで貸してくれってこう言ってるんです。だから今みたいな裕福な状況ではなくて、スーパーマーケットいったらあるみたいなもんじゃ全然ないんですね。そしたら友人が旅の途中、私のところに来たのだから出してやるものがないのだと。するとその友達は家の中からこう答えるでしょう。面倒をかけないでほしい。もう戸を閉めてしまったし、子供たちも私と一緒にどこに入っている。起きて何かをあげることはできない。で、ここもね、部屋がね、子供用の部屋がある、考えたらダメ。そうではなくて、一部屋です。そして子供の方がね、戸の方に、門の方に近い。門の方に、近いかもしれない。そうするとね、子供をまたいでいかなきゃいけないから起こしちゃうんですよ。で、それで、ですね、それでもね、あなた方に言います。この人は友達だからというだけでは起きて何かをあげることはしないでしょう。しかし友達のしつこさのゆえなら起き上がり、必要なものを何でもあげるでしょう。戸を叩くというのはしつこさを表してるんですね。それでこう言ってます。9節から11節ですね。マタイですよ、7章。あなた方のうちの誰か自分の子がパンを求めているのに石を与えるでしょうか。 魚を求めているのに蛇を与えるでしょうか。このようにあなた方は悪いものであっても自分の子供たちには良いものを与えることを知っているんです。それならなおさらのこと、天におられるあなた方の父はご自分に求める者たちに良いものを与えてくださらないことがあるでしょうか、ということで、悪い父でもそんな意地悪しませんよ。パンが欲しいって言ったのに、はい食べなって言って石をあげる。魚を求めてるのに蛇をやらない。ならばって、これいつもイエス様が言うのね、極端な例をわざと言って、それでさえもがこうするでしょって。不正の裁判官もそうでしょ。不正の裁判官なのにやもめの言うことを聞いたと。ならば正しいってね。ここもそうですよ。悪いお父さんでも子供によくね、願ったら払わ、あげるでしょって。だったらば良い父である私たちの神は私たちに願うものを与えられないわけではないでしょうっていうわけなんですね。で、ルカによる福音書では、これを、この同じ話をしたときに聖霊を与えてくださるだっていうことを話したわけなんですよね。聖霊ほど良き賜物はないからです。で、最後に12節で、ですから人からしてもらいたいことは何でもあなた方も同じように人にしなさい。これが律法と預言者ですと。ですからって言ってます。でもこの律法と預言者の話をしているので、これある意味で律法と預言者のまとめみたいな感じで話しているわけなんですよ。5章のところで覚えてますか、17節で、私が律法や預言者を破棄するために来たと思ってはなりません。破棄するためではなく成就するために来たのですと。律法と預言者ってね、結局何なのかっていうことを教えていくんですね。それが自分にしてもらいたいことをすいません自分にしてもらいたいことを他の人にもするんだということなんですね。で、ここでよく、この箇所は黄金律と呼ばれます。黄金律って分かります？ゴールデンルールで、英語だと。で、他の宗教にも似たようなことは存在します。あ、これもキリスト教もあるんだなっていうふうにね、思われちゃうんですよ。けれども他の宗教では基本的に自分にしてもらいたくないことを他にも人にもするなと。嘘をつかれたくないでしょ、嘘ついちゃダメだよ、盗まれた時のことを考えてみなさいと。盗みなんてダメよ、ね、そのようにして自分にしてもらいたくないことを他の人にもするなという否定形になっているんですけれども、あとは、あ、そうだ、これね、儒教ね、儒教、儒教ではこう言ってるんですね。己の欲せざるところ他に施すことなかれ。まあ結局同じですね。自分がやってほしくないことは他の人にするなと。あとはイスラム教のムハンマドは、自分が人から危害を受けたくなければ誰にも危害を加えないことであると。でもイエス様は肯定形で話しました。人にしてもらいたいことを他の人にしなさいと。で、これが律法の、まあ、まとめっていうか根底にある、まあ、隣人を愛するっていうことだね。で、ここがクリスチャンの大きな特徴です。ヤコブは手紙の中で4章の17節にこういうわけで、なすべき良いことを知っていながら行わないならそれはその人には罪ですと。何かをしていないから正しいというふうにどうしても自分を守ってしまいます。嘘をついていない、これこれ悪いことをしていない、これをやっていない、あれをやっていないから。だけれどもヤコブは明確に、正しいこと、良いことを知っていながら行えないんだったら罪だと。その罪を避けているから正しいというのではなくて、何か具体的に愛を示すことによって初めて御心を行っているわけなんです。 例えば今だったらコロナがあるけど、コロナを避けてるだけだと御心じゃないんですよ。自分がかかりたくないと御心じゃないんです。まあ今はね、ほら、あの一般の人でもかからせないためにってねあるけど、さらにクリスチャンはもっと神の技が現れるために一体どういうことなのかっていうことを具体的に行って、まあ行くというところまでこう求められているわけなんですね。ローマの13章の8節9節を読みします。誰に対しても何も借りがあってもいけません。ただし互いに愛し合うことは別です。他の人を愛する者は律法の要求を満たしているのです。姦淫してはならない、殺してはならない、盗んではならない、隣人のものを欲してはならないという戒め、また他のどんな戒めであっても、それらはあなたの隣人を自分自身のように愛しなさいという言葉に要約されるからですということで、自分自身のように隣人を愛する、自分にしてほしいことを他の人にする、一歩前に進んで行っていくということがここに書かれています。では続けて、聖餐に預かりたいと思います。